医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
本日はグローバルヘルスチェンジエージェントが目指すリーダー育成ということで、東京慈恵会医科大学分子疫学研究室教授の浦島光義先生にお話を伺います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速ではございますが、先生が立ち上げられましたこのグローバルヘルスチェンジエージェントについて、立ち上げられた背景というのはどのようなものなんでしょうか。
はい、ですね、まずそもそもグローバルヘルスっていうのは、国境に関係なく世界の人々が直面する健康上の問題を解決するための学問です。で、1970年代はグローバルヘルスは富んだ国が貧しい国々を支援する形で始まりました。しかしその後1990年代に入ると東西冷戦が終結し、世界では人物サービス金が国境を越えて往来するグローバリゼーションの波が一気に押し寄せ、その結果富の偏在を招き、国家間並びに国内格差の拡大を生みました。さらに21世紀に入って急速な人口増加と、それに伴う移民、旅行者の増加、テロなど非対称性の国際関係、SARS や国際高病原性鳥インフルエンザ、薬剤耐性菌などの新興最高感染症、地球温暖化に伴う干ばつや洪水、新興国における肥満、糖尿病、高血圧の急増、伝染性疾患から非伝染性疾患への疾病構造変化がグローバルヘルスの新しい課題として浮かび上がってきています。で、今後アジアの人口増加は著しく、20年から30年後の将来を考えたときに、グローバルな視野に立った特に医師のリーダーシップを発揮できる人の育成が急務だと考えたっていうのが立ち上げの背景です。
はい、ありがとうございます。で、実際にこちらで研修を受けるための具体的なカリキュラムというのはどのような内容で展開されているんでしょうか。
はい、まず、ホームページを詳しくは見ていただきたいんですが、アドレスは https://ghca.jp です。まあ、グローバルヘルスチェンジエージェントの略で、GHCA になっています。で、カリキュラムとしますと、まあ、慈恵大の方で、まあ、医学生とそれからその後の研修生を対象にやってるものなんですが、まあ、学生対象ではグローバルヘルスという授業を1年生に全部で10回シリーズで、感染症の封じ込めを、まあ、数理モデルなどを使いながらやるものとか、あるいはその、まあ、統計ソフトを使って複雑なその臨床とか疫学情報からどうやってこう真実をつかみ取るか、まあ、例えば2011年にドイツで病原性大腸菌が発生して、数十人の方が先進国でも亡くなるケースがありました。まあ、日本でも決して他人事ではなくて、例えば問屋さんが仕入れたものが非常に多くの小売店あるいは販売網を通じて分配されるので、まあ、どっかで菌が混入するといっぺんに大勢の人が犠牲になる可能性もあるので、まあ、そういった時に迅速な疫学調査を行って、まあ、データを分析して何が原因かっていうのを突き止める人が必要ですし、まあ、そういう人材を育成するためのプログラムもしています。で、それから次に、まあ、グローバルヘルスのデータを見てみると、例えば5歳未満の乳幼児死亡率っていうのを一つ取った時に、まあ、世界で100倍ぐらいその低い高い国で格差があるんですね。で、そういったものが何に起因するかっていうのを調べたときに、人口あたりの医師の数、まあ、こういったものがきっと影響するんじゃないかと多くの人は思うんだと思うんですが、もちろん非常に死亡率が高い国は医師の数も少ないのは事実なんですが、ある一定を超えると医師の数ってほとんど関係ないんですね。で、一番関係あるのは何かっていうと、例えば女性の平均の教育年数ですね、乳幼児の死亡率が高いところは、女性が、まあ、小学校しか出てないような国ではやはり男性がいくら大学まで出る人が多くても死亡率が高かったりするんですね。で、そういったこうオープンになっている公式のデータなどから、まあ、統計解析すると多くの人に見えてないものが不思議とこれが見えてくるんですね。で、そうすると対策ができるようになってくると。 で、そういう、実習などもやっておりますし、もう一つはですね、東日本大震災あって、まあ、未だにその原発問題で揺れてるわけですが、こういった問題を、まあ、医学的な側面からこの放射線の被害というものをどう考えるかということを、国連のデータなどをもとに学生とともに考えて、でリーダーシップに求められるものっていうのは、まあ、テクニカルな問題だけじゃなくてアダプティブですね。要するに、例えばこうやったらいいっていうことが分かっていても、科学的に分かっていても、それだけでは人々は動いてくれないわけですね。人々の文化とか、どういう中で生きてるのかとか、まあ、そういったことを理解した上で、そのいろんな対策を打ち出していくっていう、いわゆる僕はこれアダプティブワークって呼んでるんですが、まあ、そういったものも必要だということを、学生たちに理解してもらうように福島の原発などを取り上げてやっていく予定です。あとは、911ですね、そういうテロが起こったとか、地下鉄サリン事件などもそうだったと思いますが、まあ、そういったクライシスが起こった時に、まあ、リーダー、特に医師としての、リーダーシップはどうあるべきかということも、実際何があったかということをビデオなどを通じて教えて、何が起こったかだけではなくて、なぜそういったことが起こったかということを深く考えてもらって、でなぜ起こったかということを考えると、どうやったら次に似たようなことが起こった時に防げるかということも見えてくるんだと思うんですね。でそういったこともやる予定です。でそれから最後はですね、歴代アメリカの大統領の演説に学んで、いわゆるパブリックスピーチですね、大勢の人に対してどうやってこう人々に、例えばもう少し右の方を歩いてもらいたいという時には、どうやって人々をそのように説得するかということをまずは練習してもらおうというふうに思っています。まあ、それが1年生を対象に始めた、まあ、これは時期医大の中での授業なんですが、それ以外にですね、だいたいいつも3月ぐらいを予定しているんですが、過去に行ったのはその、まあ、東南アジアに行きまして、 SARS 2003年にパンデミックになりましたけど、そのアウトブレイクの時にどうやってそれぞれの国々が SARS を封じ込めたかということを実際現地に行って、当時患者さんをトリアージした先生方に話を聞くというツアーで、その後 WHO はあのジュネーブだけでありませんで、リージョナルオフィスというのがマニラにありまして、現地のプロフェッショナルの人たちが今感染症がどういう状況にあるかということをいろいろお話ししてくださったりとか、やっぱりそういう現地のドクターと話していると、どんな感染症多いですかって聞くと、マラリアって意外に少ないんですね。あの東南アジアで都市部であっても意外に少なくて、年に何人かってレベルで、ほとんどはその国境付近とか、あるいはリゾートなどで感染して都市部で発症するっていうパターンみたいで、もう都市部はもう都市型のデング熱にほとんどスイッチしてるっていう状況で、普通の外来何が多いんですかって、そういう地域の先生に聞くと、まあ、大体もう一番多いのは糖尿病とか高血圧っていうんですね。だもう国連はまあこの2015年までにまあ感染症を中心とした、まあクラシカルなグローバルヘルスの問題を克服するということで、まあ、それはかなり目標は達成できつつある状況で、もう国連自体も次は伝染性の疾患ではなくてノンコミュニカブルディズイーズ、まあ、いわゆる生活習慣病ですね、普段の行動様式を変えることによって予防できる病気をいかに減らすか、でやはり現地の人たちと話すと、もう明らかにそういった病気が増えてきていると、実際データ上も肥満の人とか糖尿病の人がすごい勢いで増えてるんですね。南太平洋から東南アジア地域、まあ、日本も含めてなんですが、そんなに太ってなくても結構糖尿病になりやすい遺伝子を持っているみたいで、要注意なんだろうと思います。でそれから去年は UCSF に行って、その後ワシントン DC にある、まあ、アメリカにはその、リンカーン時代からですね、科学技術がしっかり政策に生かされないと、まあ、国の運営はおぼつかないという概念のもと、国の科学アカデミーというのを作って、で毎週毎週そのアメリカを中心ではありますが、世界の科学者を集めて一つの話題についてしっかり討論して、政策に反映していくというシステムがあるんですね。でその中に 4本柱のうちの一つなんですが、医療に特化した IOM、 インスティテュートオブメディスンっていうのがありまして、まあ、そこは医療関係のことを、専門家を集めてディスカッションするんですね。でそこでその災害医療に関するセッションがあるっていうので、招かれて、学生連れてっていいかって聞いたらどうぞってことだったんで行って、まあ、日本の現状とか、アメリカも原発いっぱい持ってますから、どういう対策をしてるかとか、いろいろディスカッションして、非常に学ぶことは多かったと思います。で今年はですね、まあ、ハーバードが企画したプロジェクトがあって、カリフォルニア州の北の方にナパバレーというワインで有名な地域があるんですが、まあ、そこに料理大学っていうのがあるんですね。僕も行ってびっくりしたんですけど、昔のワイン蔵をきれいに改装してその大学にしてるんですが、まあ、そこに各国料理の教授と、それからハーバードの医師たち、医学部の教授が来て、要するに、まあ、ドクターが例えば生活習慣を指導するときに、ただもうちょっと体重を落としなさいとか、ただタバコやめなさいっていうだけじゃなくて、自分でちゃんと料理も作って、どういう運動をして、どういう料理を作るとどういうふうに痩せるんだと、患者さんの生活指導するためには、その自分で料理も作れるぐらい知識とスキルがないといけないという概念のもとに、そういうのをやってるんですね。そこに学生も連れてって、僕も一緒に勉強してきたんですけど、かつてギリシャ人のヒポクラテスですね、紀元前、まあ、まだ薬とか、いい治療法がない時代ですが、まあ、彼が言った言葉として、汝食を意図せよ、意を食とせよと、意っていうのは医学の意ですね。要するに食事をもって医療に変えなさいと、病気を治めなさいということを言ったんですね。いまだにやっぱりそれっていうのは続いてるんだろうと思うんです。結局はやはり食生活を変えることが、まあ、薬に頼るよりもはるかに効果があると、まあ、アメリカはそういった意識が非常に高いので、患者さんに対してもどういうものを食べてるかっていうところまで指導できるようにしようっていうのが今機運が高まっていて、で今後その、まあ、これから発展してくる国のことを考えると、やはりこれから医師になる人たちに多くの知識を持ってもらって、患者さんたちを、あるいは患者さんになる前の人たちをいい方向に導いてほしいというふうに思うわけです。まあ、ただこの研修は一応次期医大だけのためではなくてですね、一応2番目として日本国内の医学部医学生ないしは医学部大学院生にも門戸を開いております。あるいはまたどうしてもという人があれば、もちろん面接の上メンバーに入っていただこうと、例えばメディア関係で、まあ、こういうプログラムと一緒に現地を訪れて、世界の医療の状況がどうなっているかを目撃したいという人ももちろんウェルカムであります。ですから、まあ、詳しくはですね、先ほど申し上げたホームページのレジストレーションのところに詳細が書いてありますが、まあ、簡単に申し上げますと、氏名、生年月日、連絡先、履歴書、それから、まあ、エッセイですね、まあ、医学部の場合にはなぜ医学部を志したのか、現在どのようなことに興味を持っているのか、将来どのような医師になりたいか。でエッセイの2としては、グローバルヘルスチェンジエージェントにアプライした理由ですね。まあ、医学部以外の方であれば、この2番目のエッセイを中心に特に書いていただければと思います。で、まあ、そういったものを出していただいて、場合によったら一度面接をして、お話をして、審査をして OK を出すという形になると思います。でこのホームページを通じて、中にはですね、まあ、過去に海外研修した履歴サンプルなんかも出ていますし、あるいはそのハーバード大学で使っているケースメソッドのケースですね、まあ、そういったものも出しておりますし、あるいはその統計ソフトの使い方を、臨床データを使いながらどうやって解析するか、どう評価するかっていうのも自習できるようなシステムを取っております。
はい、ありがとうございます。幅広い研修を受けられるということで、興味ある方は先生のところにアプライしていただきたいなと思っております。で、次週はですね、まあ、そういったグローバルヘルスの観点をこう身につけたらどういうふうに対策に生かせるのかという、ちょっと事例的なものもお伺いできればなと思っておりますので、引き続き来週も先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
医療ジャーナル。 来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。